聖書朗読をしたいと思います。本日の箇所は、新約聖書の第2コリント12章の6節から10節です。新約聖書の、360ページ、古い方の第2版をお持ちの方は329ページとなっております。それでは本日の方、は司会者の方で読ませていただきます。はい、では読みしたいと思います。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。そのことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。それでは本日は無力時代の福音と題して中西先生よりメッセージです。
おはようございます。連日35度前後のうだるような暑さの中にありますが、それぞれ守られて今日日曜日の礼拝においでになって大変嬉しく共に礼拝できることを感謝しております。新しい方々もおになっていらっしゃるので、その礼拝においでになったことを大変嬉しく思っています。さて今日は無力時代の福音という題をつけました。聖書が与える希望のメッセージのことを福音、グッドニュースというように呼ぶわけです。で、今皆さんも感じていらっしゃると思います。先ほどの詩の朗読の中にもありましたけれども、くじけやすいような今の日本の情勢だと思うんですね。政治的にも混沌としているし、経済的にもアメリカが格下げになったりすると日本もすぐ風邪ひきそうな、そんな影響を受ける、こんな時代に来ています。またそれだけではなくて日本の大陸全体が揺れ動いて、今も また大変な困難の中にある被災地の方々も思います。また個人の人生でも地震だけではなくて、さまざまな嵐というか試練というか、そういうものにめげてしまう、地震喪失をしてしまう、家族にいろんな困難が起こったりして、やっていけるかなとこんなふうに思ったりする方も多いんじゃないかなとこう思います。でそういう方々にぜひ聖書の語る希望のメッセージ、無力時代の福音とつけましたけれども、その神の力、神の強さ、それをぜひ知っていただきたいとこう思ってメッセージをしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取りください。父なる神様、今あなたの御言葉を朗読されました。お一人お一人がそれぞれの人生の中にあります。またこの日本は特に大きな戦争の後に、さまざまな今は大変な困難の中にあることを思います。また個人の人生においてもいろいろな無力を経験するその日々を思います。お一人お一人の状況はあなたがご存知でありましょう。しかしまたその中にあって今日のメッセージをお聞きになることができますように、ご自分の人生や生活に、家庭に適応されて生きる力となることができますように、語りのしもべをお聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い 御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて最初にですね、本当の力、本当の強さとはどんなことですかと、そういうところからお話をしたいと思うんですね。日本の求めてきた強さと比較しながら、触れながら語るのがいいかなと思います。私は戦争の終わった日に生まれました。ですから戦後日本の象徴的な人間だと、こんなふうに思ってはいるんですけども、自分の人生を振り返ってもそうですけれども、特に戦争を経験した方々は、戦後何にもないところから歩み出したんですね。ですからそういう中にあっては、ともかく物もない何もないということで、豊かな国、豊かな人生、経済的にも力のある、そういう個人や国家を作ろうといって下走に走ってきた日本の歩みだと思います。実際その会がありまして、日本も経済大国 にはなりました。そのために子供は良い学校に行かせ、良い学校に入ったら今度は良い就職に就かせ、そしてまた良い家庭を作り、早く出世をし、そしてまたマイホームを作り、そして余生は安泰というか、そういう人生計画を多くの人が持って生きてきたわけですね。もちろん今もそういう人生を歩んでいる方もたくさんおられると思います。要するに日本はともかくお金だと、豊かさだと、こういうことで歩んできた。バブル崩壊まではそれでよかった。しかしあっという間に今までの豊かさは何だったのだというような、そんな思いがあるわけですね。そしておまけにこの平成の世にですね、二度も大地震に日本は見舞われたんです。永遠と築き上げてきた財産、一瞬のうちに崩れました。工場も壊れました。あるいはまた愛する家族も失いました。今まで築き上げてきた豊かさというものが音を立てて崩れていた。これを我々日本人、平成の時代に生きている我々は嫌というほど経験しているわけです。そう思いますと、一体何が強さなんですか、何が力なんですか、何を求めて生きていったらいいんですか、ということが今問われているわけですね。あなたは何を目当てに生きていらっしゃいますか。こんな方がいらっしゃいました。生きがいは仕事、支えは健康と家族、典型的な企業戦士というようなお父さん。実際によく働く人でその会がありまして、ある大きな会社の支店長になられたんですね。そして支店長になられて3ヶ月が経ちました。憧れのデスクに毎日座る、デスクには座りません、椅子に座るで3ヶ月が経ちました。で出勤をいたしまして、椅子から立ち上がろうとしましたときに、この胸の真ん中だけがギャーッと痛くなったんですね。意識不明で病院に担ぎ込まれました。つけられた病名は心筋梗塞。10年間風邪一つひいたことがないという健康には自信があった方です。支店長室におられたこともありまして、発見が少し遅れたんですね。障害が少し残りました。悶々とする日々です。生きがいであった仕事、できなくなる。支えであった健康、これも奪われました。やがて本店の社長さんがお見舞いに来られまして、肩をポンポンと叩きまして、君、仕事ばかりが人生じゃないよと意味ありげな言葉を残して帰ってかったんですね。つまり退職を迫られた。もう前のには仕事できない、バッサリ切られた。これだけの退職金かというようなわずかなものだったそうです。一度に三つのものを失ったんですよ。生きがいであった仕事、 支えであった健康、そして家族は、大黒柱がこれからどうなるかというようなこともあって、慌てふさぎてしまったんです。そんな中で、悶々とする日々の中で、もう朝早く目が覚める。ラジオのスイッチをひねる。聞こえてきたのは、聞いたことのない美しい音楽。賛美歌でした。何か心の中に染み込んでくるような言葉、聖書のメッセージでした。そして思い立って、奥さんに頼んで聖書を購入されました。私とお会いしましたときには、この分厚い聖書の半分くらいまで、ちょうど詩編あたりを読んでいらっしゃいました。そしていろいろ話する中でポツンと私にこう言われました。いや、仕事も健康も当てになりませんね。私は生まれて初めて聖書を読むようになりました。その中に今まで全く違う本当の人生の支え、それを見出したような気がします。そうおっしゃったんですね。自信の意味をあえて言おうとは思いませんし、分かりません。しかし問われていることは、この世界の中で大きな地震を日本は2つ経験したんです。世界からいっぱい同情が寄せられています。それだけでしょうかね。一体私は何を支えに、何を目当てに生きていくのか、何を力として生きていくのか、これが問われているんだと思うんですよ。日本は60数年下走りに、やれ教育だ、やれお金だと言って積んできたんです。しかし退職の頃にはもう体も、多くの方はガタガタになって退職をするんですね。年金も細々としたものです。一体何になるんですか。そして日本のあちこちで聞かれ出しているのは、頑張ろう日本、頑張れ日本ということです。こういう逆境にあって、こういう試練にあって、負けない、めげない、諦めない、やり続ける力、今日の言葉で言えば弱さの中で強さだと言い得るところの力、これこそ本物だと思うんですよ。そして今こそ私たちは世間を見ながら、社会を見ながら、私にはそういう力があるのかなと。何か人生の問題が起こったらすぐに当たってしまう、やけのやんぱちになって人に当たり、自分をも塞ぎ込んでしまうような、そういうあり方、弱さの中で弱さに負けてしまう、そういうあり方が今問われているんだと思うんです。弱さの中で本当にパウロが言う、ここで言う、私は弱い時にこそ私は強い、矛盾ですけど、そういう力、パウロは肉体の棘というものを持っていました。肉体の棘とは何であるか、聖書学者たちは天才にありがちな何かの特殊な病気ではなかっただろうかとか、転換ではなかっただろうかとか、伝道者として世界各地を回りましたので、そこでの風土病ではないかとか、いろんなことを言います。あるいはキリスト教に改心したときに目から鱗のようなものが落ちた。目から鱗という言葉は聖書に載っているんですね。ここから始まっているんですけど、目から鱗のようなのが落ちたということで、眼病、目の病気ではなかったかという、いろんな説があります。ことの真偽は分かりません。いずれにしても肉体のトゲですから、痛みを伴う、そういうものです。しかしその痛みを持ちながら、私は弱い時にこそ強いと言える、その力パウロは与えられていたんですね。よし、今度から頑張るぞ、そんな頑張りは通用しません。一回や二回の試練ならば何とかできるんですね。それが続いていったら、 1年も2年も3年も続いていったらもうへこたれてしまうんですよ。ですから人間の知恵とか経験だけではどうにもならないことが今日本では現実になっているんですね。単に宗教に頼るというのではなくて、実際自分の人生で何が本当の力なのか、何を目当てにしているのか、パウロのように弱い時にこそ強いって本気で本音で建前じゃなくて本音でそれが言えるかどうか、それが問われてるんだと思うんですね。もう日本の生き方をどっか変えませんか。もちろん仕事なんかいい、お金なんかいいなんて言ってるつもりでは元ないです。そうではなくて、それを目当てに生きてるということ。それが問題なんです。お金を得て何をするのか。仕事を達成して何をするのか。そういうことが問われているわけです。パウロは、本当の力は、弱さに逃げない弱さの中で強さを体験する力、これこそが本当の力だと、そう語っているわけです。じゃあ、その力をどのようにしたら得ることができるか、3つ短くお話して終わりたいと思うんですね。まず第一は、自分を卑下しないことなんですね。7節を見ますと、肉体の棘の意味をパウロは語っています。7節をもう一度目を通していただけますか。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタン、つまり悪魔の使いです。パウロは神の恵みの解釈というか、その意味を知らされるまでは、これはサタン、悪魔の使いだと思っていたんです。まあ、日本的に言えば、何か先祖のたたり、因縁、因果応報、何か悪いことがあってこんな風にトゲを受けたんだ。皆さんも思いませんか。何かこう悪いことが家とか家庭とか人生に起こるとですね、なんか僕悪いことしたんっていうのは、なんでこう自分の人生に起こらないかんの、こういう問いって多いでしょう。つまり自分を悪いことが起こると、やっぱりどこかで荒探しというか、自分の欠点を探すというか、そういうことをするのが人間の、また特に日本は強いんですね。ですから災いが起こると、否定的なことを自分の中に数え上げて、不幸にどんどんどんどんなっていくんですよ。こんなことが起こったのは自分の、日頃の心がけが悪いに違うかとか、性格に問題があるんじゃないかとか、あるいはお祓いをしてもらわないといけない何かたたりが先祖にあるんじゃないかとか、そういうような自分を責め出していく、自分を卑下していく。で、卑下するだけでは終わらないで、今度は自分のどうせこうなんだから仕方ないって言っての投げやりなんですね。日本の演歌なんかにはこのどうせっていうのはすごく多いですよ。こんなこと言うと年代が分かってしまうんですけど、枯れすすきの歌があるんですよ。俺は河原の枯れすすきという歌。俺は河原の枯れすすき、同じお前も枯れすすき、どうせ二人はこの世では花の咲かない枯れすすき。こんな感じなんでしょう。でもなんかね、この歌聞くとね、なんか死に渡ってくるんですよね。日本人の人生にこうぴったりというか、花咲かんほんまやな、うまくいかないとね、そんな風に思ってしまうんですよね、何見ても。でも皆さん同じ続きでもね、この前 この前って言ってもちょっとだいぶ前ですけど、ドライブしてましたら高原地帯通ってたんですね。こんなスズキが当たりたい、そこに夕日が当たるんです。そしたらもうチンパ銀パ、あのチンバじゃないでしょ、チンのなんですよ、チンパ銀パがファー、いやー綺麗美しいと私も。ある人が歌うと、俺は河原の枯れ進、同じお前の枯れ進、どうせ二人はこの世では花の咲かない、枯れ進って言っても何には花の咲かない、枯れた鈴木しか見えない、自分を卑下する。パウロは同じ人間として、これはサタンの使いだと思ってしまうこともたびたびあったんです。でも聖書は人間が試練を受けたり病気になったりするのを、まあ、大きな意味で神の愛の印だって言うんですよ。試練は神が愛してくださるところの印だって言うんですね。この中には健康の方も多いと思います。あるいは皆さんの家族には病弱な方もいらっしゃると思います。この前ラジオを聞いておりましたら、世界の盗塁王1000個以上盗塁をしたという福本選手であった人の話を聞きました。もちろん今も現地に解説なんかをされている福本さんなんですが、1000個以上ダントツ世界でもうこれは超えられないだろうと言われているぐらいの盗塁王なんです。足ももちろん速い、手は小さいし体力が特別になるわけではない、でも世界記録を打ち立てた。で彼がですね、そのインタビューの中でこう言ったんですね。いや僕はまあ幸い足がちょっと速かった、でも徒競走でいつも一番というわけではなかった、その僕が世界の盗塁になれた、たまたま僕が足が速かったということで、あるいはタイミングがいいというか、そういう感覚を持っているというか、与えられているということでこうなったんだけども、世の中には足の、いや歩けないな、そういう人がたくさんおられる、車椅子の生活の方もたくさんいらっしゃる。すると僕がたまたま足は速かったけれども、生まれてきた時に車椅子の生活を余儀なくされるような人生だってあり得たかもわからない。だとしたら、おかげでっていうのが私の一番の実感なんですよ。そう思いますと、神様はなぜ公平にある人には健康、この人にも健康、この C さんにも D さんにも E さんにもって健康を与えられなかったんですか。神様を知るまでは劣等感や、あるいはまた自分を卑下したりする生き方の中にあったわけですが、聖書に目を転じていきますと光が差し込んでくるんですね。私があなたを愛している印、それが試練だ。健康を与えられた者も健康を誇り、弱いものを蔑むものではなくて、この健康の分でご奉仕をしていく、やめるものを慈しみ助け支えていく、そういうあり方に変えられていく。イエス様は生まれながらの盲人に弟子たちが質問したことにこう答えられたと、ヨハネの福音書に書いてあります。弟子たちは質問します。先生、彼が盲目に生まれついたのはなぜなんですか。彼が罪を犯したからですか、それとも両親が罪を犯したからですか。昔のユダヤも同じ因果応報をたたり、こういうような考え方があったわけです。しかしイエス様はこうおっしゃいました。この人が罪を犯したのでも両親が罪を犯したのでもありません。ただ神の技がこの人に現れるためです。つまり このような障害を通して神の恵み、神を信じて生きることの素晴らしさが現れる材料なのだということなんです。ですから自分を卑下しないでおくということの大事なこととともに、弱さは神の恵みの体験への道であるということを知るということなんです。神様の答えが9節にこう出てきます。しかし主は私の恵みがあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。今まではサタンの使い、悩まず、病気、そういう思いでしかなかったのが、なんとこの病気を通して神の恵みが現れるような材料に変えられるのだとパウロは経験したんですね。ここに、一枚のパンフレットがあります。皆さんからお見えになれないと思うんですけれども、レーナ・マリアさんという人がご自分の体験を書いているわけです。でレーナ・マリアさんのという方は1968年生まれ、今43歳でしょうか。先天的に両腕とそれから足も片足は半分、つまり左足が右足の半分しかない、両腕はなくて足も左足は右足の半分しかないという、そういう障害を持って生まれてきたんですね。スウェーデンのある家庭で。ところが彼女は水泳を大変好きで、皆さんもひょっとしたらご存知かもわかりませんが、パラリンピックで、ソウルで行われたパラリンピックに25メーター背泳ぎで4位、自由形で5位、平泳ぎで6位、そういうような記録を持つ人ではあるんですね。彼女が有名になったのは、久米宏さんが担当していましたニュースステーションというところで、3回にわたって彼女の生活やまた喜びの歌う姿、音楽大学に入って素晴らしい声の持ち主ではあるわけですけれども、大きな反響を呼んだんですね。そして日本にもたびたびおいでになって、日本の長野冬季オリンピックで、あの善光寺でですね、アメージング・グレイスを高らかに歌ったそういう人です。で、彼女のちょっと証し、そんなに長くないので読んでみたいと思います。私は今までに出会った人たちから必ずと言っていいほど、あなたは体の障害がありながら全然弱音を吐かないし、そうかと言って無理して頑張っているようにも見えない、どうしてそんな風にしていられるのですかと聞かれました。日本のテレビ番組に出演した時も同じようなことを質問されました。そんな時私はこう答えます。どんな時にも神様は私を見捨てられないし、信じる者に前向きに生きる力を与えてくださるからです。困ったことが起きた時、完全に頼ることができるイエス様という方を知っている人は、人生を成功に導く鍵を持っているようなものだと思います。聖書に、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。神様がいつも愛してくださることが分かれば、自然に喜びと感謝が湧いてきます。それが生きる力になるんです。神様は私を障害として作られた、障害者として作られたわけではなく、別の原因でこういう体になったのだと思います。それに神様は全能ですから、私の手や足を作り変えることもおできになるはずです。でもそうなさらずに、私に障害を残しておかれるのは、人間にとって第一に大切なのは、体の健康よりも魂の健康であることを明らかにするためであったと思っています。ですから私は、よくコンサートで、詩編の23編、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。この聖書の言葉から捉えた賛美歌を歌いました。私は心からこの歌を歌うことができました。神様は私に手の代わりに心の中に豊かさを与え、私が自分自身を愛せるようにしてくださいました。だから私にはこのような体で生きることの意味をいつも見つけるゆとりがあるのです。私は障害を持っていたためにたくさんの友人を得、パラリンピックにも出場し、歌うことも海外への旅行もできました。もちろんコップ一杯の水をこぼさずに飲めるようになるのにさえ、普通の人には考えられないくらい時間がかかります。 車の運転も足でやるんですね。一人で生活をしています。そういう人なんですが、でもそのおかげで忍耐強くなり、いろいろな知恵を与えられたのです。このように私が生きるのに必要な力や喜びは、すべて神様が与えてくださることが分かったので、まさに乏しいことはないのです。だから神様にこの体をどうして治してくれないのよ、などと言って腹を立てたり、恨んだりしたことは一度もありません。いい人生だと思っています。クメイルさんにも以前も言いましたが、僕なんかしょっちゅう死にたいと思うのに、どうしてレイナさんはそんなにニコニコ笑っておれるんですか、という質問をクメイルさんがしたときに、彼女は、一つはキリスト教の信仰のおかげだと思いますが、もう一つは、でも私、自分のハンディが大好きなんです、と言ったんですね。世の中にはね、五体満足あるのにね、自分の体を、自分の人生を不満ばっかり言ってる人がいますよ。どこが違うんでしょうか。パウロは肉体の棘を持っておりましたが、私の恵みはあなたに十分であるという神の愛、この私をそのまんまで良しとしてくださって、生かしてくださる神、そしてそう信じて思いを変えて生きていったら、今まではサタンの使いだとしか思わなかったものが神の恵みの体験の表れだということが分かっていったときに、考えを変えたときに、実際にいろんな恵みが与えられてきたんですね。今までのパウロは天才的な頭脳の持ち主、力強い伝道者、しかし強さだけのパウロであったのが、弱さをも体験したパウロは、ああパウロの話には説得力があると言って、本当に人々は耳を傾けるのがたくさん出てきたんですね。そして神の力、祝福というものを体験していったんです。ですから、まさに弱さは神の恵みの体験への材料なんですね。最後に一つお話しして終わりたいと思うんですね。皆さんも、あ、そうかと、恵みの体験なのかということで、神の力というものを求められるかもわからない。で、その時にですね、一つだけ注意をしておきたいことは、神の力というものは、あなたが以前の古き力というものに回復する力ではなくて、質の違う新しい力なんですよ。例えば病気になったとしましょうか。すると普通は病気を癒してくださいとこう祈ります。もちろんその祈りも聞かれるわけで、祈りが答えられて病気が治る場合がある。しかし治らない病気もある。すると必死になって焦るわけです。元のあの生活に、元のあの状態に戻りたい、戻りたい、戻りたい。一人ジレンマに陥るんですね。聖書を読んで分かることは、神はあなたを古い時代の、今まで散々使ってきた古い、使い古したような力をお与えにはならない。神は新しい力を、質の違う新しい力をお与えに。星野富弘さんもそうでしょ。元体育の先生、体を動かすことが仕事のようなこんな人生の方、ところが首から下は麻痺して結局治らないまま9年間も闘病生活をしたのに、車椅子の生活、手足が動かない、そんなことを強いられたでしょ。じゃあ祈りとして、神様どうかもう一度体育教師として活躍をしていた時のように、手も足も麻痺が治って元気になれるように、そうでしょうか。違うでしょう。イエス・キリストに出会い、聖書を通して心が変えられてまいりました。すると花を一つ見ても自分でも描けるかもわからないと思って、口に筆を加えて描き出した。最初はミミズがのたくったような字、絵とも思えないような、そんなことから始まったわけですけれども、やがて美しい花の絵、そして9年間の闘病生活で感じたこと、それは他の人には言い表せないところの心の膝にある、心の悩み、心の嘆き、そういうものが豊かにこう自然な形で表されるんですよ。そして多くの人々に星野富弘さんの絵が、例えば一般の世界でもいろいろと絵はがきになったりカレンダーになったりして売られているわけです。この力は前の古い体育教師として戻ることではないでしょう。違う力でしょう。 全然質の違う力でしょ。この勘違いを我々はしてはならないんですよね。もちろん回復のためにできるのであれば求めたらいいです。しかし時には求めても得られない時に時短が踏むんですよ。でもそうではなくて、神は新しい質の力をお与えになる、そう期待していく必要があるんですね。そうすると生き方も変わります。文句も一つは減ってくる。この無力の時代を経験する日本個人、この中で本当に無力時代の福音、神の言葉によって神の力を体験するとき、これが今の時代だと私は思ってやみません。どうぞそのような力を求めて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りしてメッセージを終えたいと思います。天の地の神様、あなたの御言葉を通してパウロが体験をいたしました肉体のトゲ、どんなに痛みを感じる、また伝道者としての生活の中にもあなた方にとって試練となるものがあったと別のところで語っているように、見栄を気にし、あるいは外見も気にするような、そんな言葉も語っているパウロ。しかしそのパウロが神の御心の中で肉体の棘の意味を知らされていく、その時に全く違う生き方、それを良しとして受け止めて、負けるのではない、諦めるのではない、新しい質の生き方ができていく、そういう人生を彼は歩むことができました。天の父なる神様、今私ども日本はそのような無力時代の中に生かされております。被災地の方々、本当に神様の力を与えられて新しい力で生きていかれることができますように、またそのようなことを体験を通して少しでも神の愛をお知りになることができる信仰の導きも与えられるようにと私ども願っております。またそれだけではなくて、私たちの人生においてもさまざまな無力経験というものがそれぞれの家庭や自らの人生の営みにあることと思います。主よ、どうぞ今日見たように弱さの中で働く神の力、それを体験なさることができるために、どうぞあなたを求めて進んでいかれることができますように。そして多くの死にあるクリスチャンたちがそのような挫折経験がかえって大きな祝福の体験へと導かれたように、お一人の人生もまた関わることができるように導いてください。尊い神の御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美をしたいと思います。新聖歌の464番を賛美しましょう。